強い社長になるポッドキャスト。
この番組は数字がちょっと苦手な中小企業経営者の方のための番組です。日頃から多くの経営者の相談に乗っている中小企業診断士と税理士の2人の対談形式で、中小企業の現場の目線から専門知識を分かりやすく解説します。会社経営に数字を上手に活用していただくために、会計、税金、融資などをテーマにお伝えしていきます。
こんにちは、中小企業診断士の六角です。いつも数字に強い社長になるポッドキャストを聞きいただきありがとうございます。今回も税理士の脇田美希先生にスタジオにお越しいただいております。脇田先生、今週もよろしくお願いします。
お願いします。
今回は上手な融資の受け方についてお伺いしたいと思います。それで脇田先生がご支援された経営者の方で、こういうことをしましたら融資に成功したという事例があったらお聞かせいただきたいと思います。
はい、創業の時に借り入れしたいという方が多いですけど、それとは別で何年かもう会社としては経ってるけど、事業拡大したいからとか、こういう別の分野をやりたいからっていうので借り入れしたいっていうのとかで、まあ、そうですね、これまでいくつかやってきましたけど、一応認定支援機関っていうのを、まあ、税理士とか金融機関とかが持っていったりすると、その、まあ、制度がここ数年ぐらいにできていて、一緒に事業計画を立てて提出すると、まあ、政策公庫さんとかだとちょっと金利がとかあったりとかして、今までご支援した一緒にやった中で希望額借り入れないっていうのはあんまなくて、まあ、一つ、そうですね、事業を大きくしたいっていうので3000借りようと思ったら2000になったみたいなのはありましたけど、あとはだいたい借りたい額をなんとか借りて、まあ、1箇所が無理だったら2箇所で、まあ、もちろんこっちとこっちから借りてますっていうのはお伝えしてるんですけど、だいたいできてるなと思います。で、それは、まあ、認定支援機関であるっていうのもが一緒にっていうところで、そのやっぱ事業計画がしっかり立てられてるかっていうのも見られますよね。で、そこに出てる数字が根拠となるものが、まあ、稼働日数とかお客さんだ患者さんだの人数だとか単価などとかがきちんと、まあ、無理のない、最初はまあ1日何人しか来ないけどそのうち何人来るだろうみたいなのでやってる方で、それを出して、あとまあ自己資金とか、あとは配偶者の年収とかも多少ありますけど、そういうのとかで、まあ、結構これどうかなっていう感じの額でも融資は借り入れてるところが多いですね。ただし、まあ計画書は計画、あくまで計画なので、それがよくって、まあ、いっぱい借り入れちゃったら借り入れちゃったんで返済しないといけないので、そこはまあ本当にちょっと無理のないとか夢みたいな額じゃないのは書かないといけないと思いますけど、今まで どういう貸す側としてはどういう感じなんですか。
政策公庫さんの場合は、うん、そのストーリーがはっきりしてるかどうかっていう部分で、やはり開業する前の経緯、キャリアが多分重視されてると思いますね。政策公庫さんは毎年9月に新規開業白書っていうのを出してまして、政策公庫さんの融資した相手に対してアンケート調査をして、それで融資を受けた後どうなったかっていうのを調査するんですけど、だからその結果を見ると、計画通りに事業が進んでいる会社とかつてのキャリアを比較すると、会社の中でマネジメント経験をしたっていう人があるっていうのが、開業後に事業が成功する一つの要因で、もう一つは開業に時間をかけて計画をしたとか、それからテストマーケティングをしてるっていう人ほど、まあ、成功してる人が多いと。まあ、それなくても成功してる人いますけど、例えば計画通りに事業が進んでる人のとの相関関係から見ると、今言ったようなマネジメント経験をしている、それから開業前と開業は同じ事業をしている、それから準備期間があるテストマーケティングをしているっていうようなポイントですね。だから、まあ、その新規開業白書を見ると参考になるかなと思います、ね、
マネジメント経験があるっていうところですか。そっか、起業したらそうですよね。その専門職だけじゃなくて、そっちがで、そっちもやらないといけないですもんね。そうですね。まあ、そうですね。経験を書いたりしますよね、これまでのキャリアは。
日本政策公庫さんは創業融資には積極的で、どっちかっていうと、よほどそんなに無謀じゃなければ融資は出ると思います。
そうですよね。はい、ある程度はですよね。まあ、すごい額だとちょっとね、あれですけどね。 うん、だから借り入れるところまでは一緒にやって、まあ、その後も1年に1回とかどのくらいあれだっていうのはお出ししたりはするんですけど、まあでもそうですね、借りる額によるんですけど、まあ、計画通りじゃなくて不足どうとかも特に、まあ、ちゃんと返してれば、まあ、その1年に1回の時にそれこそちょっと、あ、本当こういう計画立ててたのにそれに比べるとこうですねっていうのがあって、まあ、その理由みたいなのを書かなきゃいけないので、あのどうしてですかとか一緒に見直したりとか社長さんと見直したりするいい機会にはなりますけどね。
私が一回お手伝いしたお客さんで、開業するときに制作高校さんから融資を受けて3年ぐらいしたときに事業拡大をするからもう一回制作高校さんに打診したら断られたっていう人がいたんですけど、その断られた理由は、まあ、ちょっと事業がリスキーだったっていうふうに日本制作高校さんに移っちゃったんですけど、で私はいきなり日本制作高校さんに行ったらリスキーって思われちゃうなっていう、その日本制作高校さんの気持ちとしては分かるんだけれども、うん、日本制作高校の人って部屋の中で仕事をしてる人だから、うん、現場を見ないで言っちゃう傾向があるんですよ。それだからそれはまあある程度仕方ない面もあるんで、だからどうすればいいかっていうと、頻繁に制作高校さんに顔出ししてれば、うん、そういうことにならなかったんじゃないかなと。だからいろいろ前触れを前もって言っとくんですよ。結果的にやるかやらないかは別として、今後こういうことやっていきたいと思うんですってみたいなことを、
うんうん、
日本制作高校さんに行くと何しに来たんだよ帰るって言われないと思うから、
はい、
あのお話だけしとくと、まあ、それはもしかしたら今すぐ借りたいわけじゃないけど将来融資受けたいか受けたいと思ってるんでこんなこと考えてるんですよって言われた、そういう伏線を張った上で融資申し込みしてればなんでいきなりっていう話にならないと思うんですけど、
そうですね。でもその方の場合はちゃんと返済してたんですよ
ね。返済はしてましたね。
でもあ、なるほどね、うん、でもそうですよね、それは。
だから私は逆に、うん、その人の話を、その会社の話、人の話を聞いて話をまとめて、事業成功する確率が高いんですよっていうような文章を書いて、うん、信用金庫さんに持ってって、うん、融資を OK になったんです、
うん、
で、まあ、当然強化保証がついたんですけど、
はい、
まあ、OK になったんで、返済だけしてれば、うん、まあ、返済滞っちゃったらもう絶対もう次の融資無理ですけど、うん、
はい、
返済も順調にした上で、うん、業況報告に行くと次の融資はスムーズだなと思います、
ね、なかなかそうですね。でもそれ確かにやってる人は少ないかもしれない。でもやっぱりせっかく借りたらっていうか、まあそういう金融機関と顔がつながるというか、ね、そういうふうになったんですから、それで大事ですよね。
だから、分からない、将来分からないかもしれないけど、一回借りたから、そう、銀行が冷たいって感じる人の中の理由として、銀行からしたってもう数年ぶりに会う人に融資化してくれって言われたって、ちょっと、ちょっとあれですよね、距離が
縮
まらないじゃないですか。
ですよね、はい、
だから、借りるかどうか分かんないうちから、
うん、
ね、僕は1ヶ月おきがいいと思うんですけど、1ヶ月おきではなくても、
はい、
3ヶ月にぐらい1回、3ヶ月に1回ぐらい顔出ししてるだけでも、はい、
うん、
違うな。
そうですよね。それででもアポイント取っていけばいいんですか。
そうですね、政策高校さんだったらアポイントでいいと思うし、うん、
はい、
民間銀行だったら別にフラット行っても、
担当者いなかったとしても、
あ、そうか、担当者いない時のために例えば資産表を、
は
い、持ってって、
はい、そうですね、そりゃそうですよね、貸す方だってね、返してほしいから、まあ、こういうこと普段考えてるんだなとか、社長さんの人となりみたいのが分かるのと分からないのでは違いますよね。
できれば自己分析した方がいいんですよね。
うん、
あの前年同期とどんだけ違ったとか、はい、本当は計画を作って計画費とかの分析とかするといい
んですか、はいはい、本当はね、そうですよね。ただまあ私今まで、まあ、めちゃめちゃ多いわけじゃないですけど、見てた中でそういうことを進んでやる社長さんってすごい いらっしゃいますけど少ないですよね。お仕事はちゃんとされますけど、その経営の分析とかでも、そのある社長さんやっぱそれがすごい大事だってやっぱり言ってて、やっぱり伸びてましたね、どんどん。若い社長なんですけど、
だからマネジメント業務ってさっき言ったんですけど、マネジメントってそういう部分ですよね、
うん、
例えばサラリーマンだって部長だって役員からどうなったって聞かれるから業績報告するけど、うん、そういうのやったことない人っていらないと思うんですよ、うん、逆にやりたくないから独立したんだみたいな。
独立したからにはそっちやんなきゃですよね。
そうなんです
よ、確かに。あ、そうそう、その社長さんは本当そうですね、本当とか従業員にも簿記勉強しろとか 全然簿記の学校じゃないんですけど、そういう会社じゃないんですけど、そのくらいはやんなきゃって言って、やっぱ伸びてますね。伸びてくると結局銀行さんの方から来るようになるって言ってますよ。
あ、そうですね。
最初はね、言ったって貸してくれなかったというのは、都市銀行さんとかが借りてくださいみたいなの来るって言ってましたね。まあ最初に融資を受けるっていう段階で言えば事業計画とか、
ね、そうですね。だから事業計画をしっかり立てて、
はい、
ただこれも前々回の話と重なっちゃうんですけど、うん、いきなりっていうのがね、
そうですよね、うん、で借りた後も次やっぱりいきなり追加融資じゃないなので、やっぱちょっとお付き合い、まあ、密に連絡を顔を見せて、
そうですね、最低限本当に決意資産票を直接持参しなくても郵送でもいいから送っとくといいなと思うんですけどね。すごい目立つと思いますよ。業績分析すればいいんですけど、分析しなくても、ね、お世話になりました、今今月も黒字でしたぐらいのコメントで、
資産票ってあんまり送ってこないですよね、決算書。
そう
言われないのに、
本決算書を銀行の人から催促されてやっと出す人が圧倒的に多いですよね。
その前に自分から出すと、
うん、それだけでも全然、
そうですね、
印象全然違う。
また出すと思えばなんか日々も頑張っちゃうっていうのもあるかもしれないですよね、うん、出すからにはちょっとかっこ悪い資産票は嫌だなみたいな。
だから税士の方に聞くと、決意資産票はもう作る方針だと、自分の事務所の方針としてはこの先の資産費を作る方針だけど、そもそも会計データが来ないから2ヶ月ぐらい経ってやっと作るできるなみたいなことを言う人多いんで、
うーん、2ヶ月じゃちょっとね。そうですね、
決意資産票は翌月に上旬に、
本当は上旬がいいんですけどね、なかなか。そうですね、
計画をきちんと作るっていうことで、節税と一緒ですね。
そうですね、結局ね。あとはまあ、はい、じゃあ密に銀行の方と連絡を、まあ、水とか事前からっていったところです
ね、はい、はい、ということで時間になりましたので、はい、またこの続きは来週お聞かせいただきたいと思います、
はい、
脇田先生、今週はありがとうございました。
ありがとうございました。
今回の対談はいかがでしたでしょうか。この番組では公開質問を募集中です。2人のキャスターに回答してほしいという質問は、この番組の配信ブログの専用フォームで受付しています。ぜひお寄せください。またご意見ご感想も同様に専用フォームでお受けしております。配信ブログは検索エンジンで数字に強い社長と検索し、最初に出てくるブログです。それでは次回もどうぞお楽しみに。